あ、岡本先生、あの、はい、また中継がつながっているようで、
あ、また、
はい、あ、お弟子さんが、
お弟子さん大活躍で、
はい、次の、あ、ありがとう、次の場所に移動されたみたいなんで、
あ、は
い、
次どこ行く、
はい、呼んで、
奈良公園の奈良公園ですね、はい、奈良公園の玉山さん、
春日大社の参道に来ております。あ、ここが一番鹿と車の事故が多い場所なんですね。このようにして車と鹿がついぶつかりそうになってしまうんですね。こうなると車は待たないといけないわけですけれども、あんまり良くないドライバーの方ですと、プッとこう、クラクションを鳴らしたりして鹿をびっくりさせてしまうことがあるという、そのようなことがたくさん起こりますので、新しく柵を設置して鹿が出てこないようにというふうにしているんでございますけれども、こういうふうに鹿が出てきて車が止まってしまう。悪質なドライバーですと無理に行ってしまうこともあるという、非常に悲しい事件が起こりがちな場所なんですね。ここで玉田玉山からお願いしたいんですが、このように鹿が行っているときは、なんとか思いやりを持っていただいて、広い心で見守っていただけると幸いでございます。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ということです
けど、師匠どうですか、お弟子さん。
いやね、あの、大丈夫なんですかね。
弟子です。
いや、本当ですか。ほんま、あ、よかったです。ありがとうございます。岡本先生に言っていただくと安心して。
いや、あれ見てね、はい、ある人がね、インドと一緒やなって言われた人。
インドと。
インドやったら牛出てきたら止まると。
あ、
で、一緒やな言われて、奈良も。はい、あ、なるほどな、思ってね、はい、感心したことありますわ。
はい、ありがとうございます。はい、それでは、玉田玉秀斎さん、今日はね、あの、新作講談、ご披露いただきまして、本当にありがとうございます。次回の公開収録でもなんかお願いできるということですので、どうぞよろしくお願いいたします。
かしこまりました
。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
さて、それでは、玉山さんから鹿の事故を減らすために柵が設置されたというレポートが先ほどありましたけれども、この奈良公園を管理しています、奈良県まちづくり推進局、奈良公園室長、武田博康さんをお迎えしたいと思います。
よろしくお願いいたします。改めまして皆さんこんにちは、奈良公園室の武田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。そうしましたら私の方からはですね、今日はあの奥の奥ということなんで、奈良公園の奥の奥のご紹介をしたい、このように思います。これ奈良公園と言いましたらですね、大体あの皆さんお感じになるのは、まあ、今鹿の話もありましたけれども、このちょうどですね、平野部の部分ばかりがクローズアップされてますけれども、実は奈良公園と言いますと、面積にしますと512ヘクタール、あの甲子園球場で言いますとですね、まあ、130個分ぐらいがあるような面積でございます。この奥の方の奈良公園の平野部はですね、このように今市街地ですけれども、この奥の方に来ますと、春日山原始林、あの特別天然記念物になっております、春日山の原始林がございます。それを含めてですね、薄緑のところが奈良公園のエリアでございます。ちょうどあの濃い緑のところが春日山原始林の部分でございます。まあ、この部分にかかってですね、ちょっと今日はお話少しだけしたいと思います。これはですね、このちょうどバスターミナルから見た奈良公園の東側の部分になりまして、こちらがですね、ちょっと若草山、先ほどお話がありましたけども、三つの傘のようになってます。ちょっと遠くから見ますと三つの傘のようになってますけれども、これ若草山でございます。それから、御笠山とか言ってですね、三笠山。これがですね、まあ、ご神体、春日さんのご神体の三笠山でございます。その奥がですね、春日山と。で、そこで起こっていることということで、今日はちょっと課題にありますけれども、皆さんと共有したいなというふうに思っています。ですね、これあの春日山原始林の中なんですけども、やっぱりあの後継樹がなかなか育っていないという問題がやっぱりあります。それからですね、下の方の植生がまあ衰退してきているというような状況、まあ当然あの山の中にも鹿がおります。まあ、鹿との共生と、まあ、原始林と鹿との共生、どちらもですね、まあ文化財、天然記念物、特別天然記念物になっておりますので、まあ、共生が必要になってくるということでございます。逆にですね、あの外来種がやっぱり結構入ってきてですね、原始林をちょっと侵してきていますので、そういう問題がありますと。奈良枯れの問題、まあ、これは奈良だけの問題ではないんですけども、こういう問題も抱えています。 それに対してですね、まあ、行政だけで何もできませんので、地域の方、それから NPO 等々の、まあ、一般の方の協力を得ましてですね、いろんな活動をさせていただいております。こちらはですね、植生の保護柵ですよね。まあ、これはどちらかというと、まあ、鹿が入りにくい環境を作ったりですね、そういうのも知っています。それから、南京ハゼの駆除ですよね、外来種があって、それはやっぱり生息環境強いですから、まあ、いろんなものを犯していくということ。後継児の育成と、まあ、こういうふうなことをやっております。まあ、こういう取り組みをしながらですね、いろんな方とともに奈良公園、まあ、課題がありますけども、皆さんとともにいろんないい場所をですね、さらに絶やすことなく、まあ、100年、200年、まあ、1000年と、もうこれからも続くようにですね、構築していきたいというふうに思ってますので、こういうこともあるということを、まあ、ご承知おきいただいたらなということで、今日は付き合っていただきまして、どうもありがとうございます。
確かにね、私がお勤めに上がった40年前は、毎日ね、とうとうたる水が春日山から流れてまして、やめる前には毎日カラカラや。だから春日山のね、保水力がなくなってん。これでなんでですにゃろって言うたら鹿が入るからやって言わはんでね。ほな、もともとは入ってなかったんか言ったら狼がおりまんね、春日山は。だから鹿入れへんねん。ほなね、それ研究するやつ、狼話せ言うてね。アホか言うてこんなもん狼話したら食い殺されるぞ。
そうですよ、
ね、それはね江戸時代でもねお尻噛まれたとかね、うん、いう記録いっぱい出てくるんですよ。狼に食いつかれてね、ほんで中にも食い殺された人もおるしね。そんなあんた反対やろ狼話すの。
いや反対ですよ。やっぱり鹿はね犬でも、まあ、野犬にね結構ね、うん、まあ、殺されてた時期もありますしね、うん、まあ、狼も当然おりましたしね、まあ、そういうのがおって強制できなかったです、
ね、このお山のね心配もしていただかないかんのは大変やけど、まあよろしいお願いしますわ。体大事にして。
頑張ります。
温かい拍手くれはず、
い、どうもありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。今日はもう一方お客様をお迎えいたします。奈良まほろばソムリエの会専務理事の哲田典夫さんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お二人は久しいんでしょうか。いや、
もうずいぶん前から
そうなんですね、
はい、もう十何年前ぐらいから、はい、久しくしていただいておりまして、そして奈良まほろばソムリエの会、ま、できて8年目ですけれども、確か第2回目の総会の時に、講演に来ていただきました。そんなのもございますし、その後もう5年ぐらい前ですかね、春日大社を、新庄の方が案内してくれはって、でお昼名古屋のね経膳というお膳があるんですけども、それをいただくという企画をしたんですよ。で、会員集めて、当日行きますと、どの方が来られるかわからなかったんですけども、なんとそこに座っておられたのが、当時、権宮寺の岡本先生でして、岡本先生のご案内で、でずっと案内していただいて、さっきの一の鳥居の竜の尻尾が引っかかるという、汗かきの話もお聞きしましたし、お膳の説明も全部していただいた。本当にありがたかったです。奈良公園のガイドしてて、いつも皆さんびっくりすることがあるんですよ。ああ、それ実はネタがねこれなんですよ、学べる世界遺産、の本奈良、ね、今日廊下で多分売ってると思うんですけども、
隅田君とか
そうです、京阪奈情報教育出版さんのこの本なんですけども、
この人平気で売れへん本出してありますね。そうやけどね、奈良の郷土出版をしてくれたはん
ね。そうですね、
うん、唯一の人ですわ、ね、はい、応援せないけど
ね。でこの本の中身なんですけれどもね、実は岡本さんに何を喋っておられるかというと、ちょっとこれはちょっとご本人から一遍ご説明いただきたいんですけれども、今ありました春日山原始林の話で、春日山の天狗風の話を書いてもらうんですよ。
はいはいはい、
天狗風。これちょっと一遍先生の口から。
ああ、それはね、春日大社に就職してね、ある時奈良町のご老人がね、えらい突風吹いた日あってね、これはまた春日山で首吊りあったなって言われたんですよ。それなんですね、言うて、それ春日山の天狗風言うてな、その山で首吊りやったら神さんがそれ嫌わはって天狗風吹かさはんねやっていう話を聞いたことがありますね。それどっかに書き留めとかんとね、消える話やから思ってそれ書いた、
うん、はい、でも神さんは汚れを気がらうから、そういう首吊りなんかがあると無理にそう風をブーッと吹かせて汚れを払うと、それが天狗風なんですだそうです。もう一つありましてね、
何か
こ, これ三木古
香、
これもちょっといっぺん先生、
はい、春日山でね、神木、神さんの木というと榊ですね、お榊だけ神木で、お榊以外をね 三木山の木って言いまして、これがね大量に枯れ始めるっていう奇怪千万な現象がね歴史上13回ありますね。一番最後は天保7年に 12,768 本が枯れますね。それね全部木環状死に入るね、山へ興福寺と春日の役人が、はい、ここで京都の御所へね中心しますね。でこれ何か言うとね、人間の諸行をお嫌いになって春日の神さんが天へお帰りになる前にはね、前兆にその春日山の木が一斉に枯れるっていう記録がありますね、鎌倉時代の。だから枯れ始めるとね、神さんが人間を嫌いになって人間の仕業をでお帰りになるっていう、その時のことですわ。それが起こるとね、京都の御所へまずご報告して、天皇陛下のお使いがお越しになってね、7日間お神楽1回7時間かかる御神楽っていうのをおやりになって、で神社の方は杉町の田っていう田んぼで取れた米でご飯を炊いて神さんにお供えして、それで一番あの責任者でしたな宮司が秘門の祝詞っていう秘密の祝詞をね7回をあげますね、うん、で必ず木元に戻るね、うん、これは不思議なこと、うんうん、でそれあげた後必ずまた京都の御所からね木が元に戻ったかって問い合わせきます、これで芽吹いてきました言うて、古いのではね天那2年の御神楽は12月ですね、12月にお神楽してね4日目に藤の花咲きます、そういう気づいがあってね、それで神様が元へお戻りになったっていう。だから日本の国に悪いことが必ず起こるんです、これが起こると、うん、それからあの日本中恐れたんですよ、今誰も知らへんけどね、うん、三北ここがあったら必ず国家に異変が起こるって 怖がられたんですよ。
それはすごい
なんか取ってつけたような話だよ。
いやいや、これね、でもね、本当にそ日本中の人がそんな昔は知ってたんですね。今はみんな知らない。
これと あれですが、丹山神社の御破裂と。
ああ、御破裂。あれはね、よく聞きますね。
これがもう日本の二大巨頭の怪現象です。う
ん、ああ、
う
ん。いや、で、この、ね、本の冒頭にね、先生が最初世界遺産に指定されるときに断ったってお聞きしましたけど。
そうそう、春日大社で会議してね、この遺産と違うと。これ今も神さんが、お住まいになっているところをね、遺産とは何事やと、でうちだけ外せ言うてそれ神社で会議して、それ衆議一決決まって、はあ、申し入れしたんですよ、外してくれ言うて、外すわけにいかんでいいよって、はあ、なんか遺産っていう言葉でしかなんかその役ができへんねとか言うてね、はあ、でそれではあかんさかいに、その春日山を生きた神さんのお山やつかで分かるために山岳修行をしてもらえと、ただの森林浴で入られたら困る、で精進潔斎して白い着物をつけて、ほで神主が案内して山巡ってお参りして歩くっていうのをそれで始めたんです。
ああ、ね、4回かなんか
やってる。4回。
はい、あ、そうですか。
大皆さんにあの勉強に生かしてね。
ああ、
うん、それから始まったんですわ。
遺産じゃなくて生きた信仰の山やということですね。
はい。はい、
はい、あ、岡本先生、すごい何でもよくご存知ですけどね、実はね、実の年齢は僕の方が一つ上なんですよ。
まあ、手段一つ上です。先輩。
いや、本当に。
あの、和歌山の九度山の出身の方でね。だからあの柿の葉寿司詳しい
岡本先生の話ではね、工藤山の柿の葉寿司はあのなんか日本で一番種類が多いってお聞きしましたけども、うん、それほんまなんですよ。
あれ何々ありますね。
あのサバとか酒だけじゃなくて、ジャコとかね、シイタケとかね、かまぼこ、ナルトとかあるんですよ。この話もあっちこっちやったら結構受けます。
じゃあもうサバやないとあかん思ってはりますよ。それからそういうジャコとかね、そのかまぼこやらシイタケあるっちゅうのがよろしいですな。
よろしいです
な、はい、深みと広さがあって。
本当にそうです。で奈良県は吉野は6月1日の吉野川の川開きで作りますけども、和歌山の紀の川筋は大体秋祭りで作るんですよ。
ということは10月ですか。
10月ですね。
あ、
で私母親実家が吉野やから、6月と10月2回食べ
る。お母さん実家が吉野。
吉野です。
でお父さんが工藤山。
はい、
柿の味から逃げられてしま
う。そうなんですそうなんですよ。2回目をするという。
あ、そうですか。
はい、そうです。
だ結局は柿の味の話しない
大変失礼しました。
はい、ありがとうございます。はい、どうも本当に哲田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。あ、また中継がつながって、
中継またつながりましたか。
まだうろうろしてるみたい、
は
い、
奈良公園の玉山さん、
つながるかな。
玉山さん、あ、あれ、玉山さん、
玉山君、
あ、すいません、玉山今夢中になってどんぐりを集めておりました。このどんぐりというのは奈良の鹿が大好きなんですね。冬の食べ物が少ない時期にどんぐりを食べて冬を越すんです。 そして全国の奈良の鹿を愛する皆さんがどんぐりをこの奈良に送ってくださっている。このどんぐりを食べて奈良の鹿は冬を越すんです。さあ今から玉座もたくさんどんぐりを集めて奈良の鹿にプレゼントしたいと思います。それでは奈良公園からの玉田玉山の鹿リポートでした。どうもありがとうございました。
はい、玉山さんでした。ありがとうございました。
でですね、もうちょっと時間が迫ってきたんですが、ここからちょっと中川局長に朗読をお願いしてます。岡本先生、このシロちゃんってご存知？
シロちゃんはね、私が勤めた時はもうシロちゃん亡くなってて、白星で、随分その先輩方から聞きましたよ、シロちゃんの話は。可愛らしい鹿やけど、いじめられてね、
はい、
自分あの他の鹿と違うもんやから、随分辛い目に遭った鹿で可哀想やったいう。
はい。で、もうそれが言うたら何十年も前に、もうすでにこういうお話があって、それがもう絵本にまでなっているという、その実話が、シロちゃんという絵本になっているので、あのよくニュースとかでレジ袋を食べて鹿が死んだのを、観光客が増えたから、インバウンドで外国のお客様が増えたからそういう悲劇がっていうふうに切り取られがちなんですけど、実はこうやってもう30年以上前に、
それはもう何十年も前からあのビニール問題っていうのは起こってます ね。
そうです
ね、今に始まったことじゃないですよ。
はい。
シロちゃん、文副島よし子、絵岡田義隆、二胡演奏小畑氏。私は他の鹿とは違っていました。生まれた時から白いふわふわの毛が頭の上に生えていたのです。人間からはシロちゃんと呼ばれ、最高の人気者でした。でも追いかけ回されるのは嫌でした。頭の白い毛のせいで仲間外れにされ、一人ぼっちになることもありました。待ちに待った春です。なのにお母さんの元気がありません。お母さんは人間に病院に連れて行かれたまま帰ってきませんでした。お母さんのお腹の中には紐のようなものが、ねじれて固まったものが詰まっていたそうです。公園に遊びに来た人間が捨てたゴミ、食べ物の入っていたビニール袋も、食べ残しが入っていたり匂いがついていたりすると、私たち鹿は分からずに食べてしまいます。捨てられたゴミが原因でお母さんは死んでしまったのです。初夏のこと、私にもかわいいかわいい、それはかわいい赤ちゃんが生まれました。なのに人間たちはがっかりしました。なぜなら白い冠を持っていなかったからです。でも私はほっとしました。この子は私のように人間に追い回されることはないでしょう。仲間ともうまくいくでしょう。ある日のこと、突然大粒の雨が降ってきました。夕立です。公園で遊んでいた人間たちはお寺や神社、お店へと逃げ込んでいました。私も道を渡り、後ろをついてきた子供が、子供がね、私の大切な子供が車にはねられ死んでしまったの。たった16日の命でした。 私はもう人間を信じなくなりました。近づく人間や車に突っかかっていきました。私の心の痛みがどんなに深いか分かってくれる人間もいましたが、それでも私は人間を許すことはできませんでした。夏の夜、あと1ヶ月もすれば18歳の誕生日、私も車にはねられました。この本は本当は女の子も出てくるんですけれども、一番悲しいところだけをピックアップしてしまいました。申し訳ありません。でもその女の子に語りかけるシロちゃんの、その皆さんに女の子になっていただきたいなと思って、はい、この部分を選ばせていただきました。これは全文ではありませんので、はい、それではそろそろお別れの時間が迫ってまいりましたので、最後に岡本先生、今月のまとめのお言葉をお願いいたします。
東大元暮らしですな。奈良公園ってね、こんだけの縮図があるんです。奈良時代からのところが、案外どなたもね、振り返ってご覧になる機会がないので、もう一度奈良公園っていうものを深くお考えいただいたら、広大な場所で春日山から春日の、そして奈良の町に至るまでのその1200年の歴史の凝縮した場所なんで、もう一度足元っていうのは振り返ってみないかなっていうことでいかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。さあ、それではこの公開収録2度目となりました岡本明夫の奈良奥の奥、前回と同様に皆さん一緒にふるさとを歌ってお別れしたいと思います。
間に合いました。
あれほど今でもええ腕だ。
いや、来ますよ。あ、そうか、先生。
ふさきおいしかの山、こぶたつりしかの川、夢は今をめぐりて忘れ、ふるさと光ります父母、つつがなしや友達、
この番組は誇れる歴史がある、作りたい未来がある、浅沼組の提供でお送りいたしました。